こんにちは、ポッドキャスターの佐々木です。今回は外国人技能実習制度の管理団体の現状、そして金型社長自身、管理団体当事者としてのあるべき姿、これからのアクションプランを語っていただきます。それではお聞きください。
管理団体が少しちゃんと見ないかよなって、実習者ちゃんとやってるかどうか、
うん、
なら常に実習実者の中で働いてる子たちに意見を聞いて、
うん、
なかなか言いにくいと思うんですよ。でもそれを聞き出して、うん、こういうふうにした方がいいとか言える、
うん、
立場にないといけないし、
うんうん、
それがちゃんと機能してんのかなっていう。だから自分も実習実者でありながら、
うん、
管理責任者という立場も持ってるし、
はい、
だからどんなにちゃんと見れてるかって言われたら、
うん、
もっとねその管理する監査するっていう立場じゃなしに一緒に歩んでいくっていうような姿勢にしないといけないのかなと思って、
うん、
ここダメですよ、ここダメですよ、もちろん機構さんが見に来た時にはこれはこうしてください、してくださいって指導あってもいいと思うんですけど、
うんうんうん、
管理団体と実習実者、この関係性ってね、どこまでガツンとこうほんまに監査管理っていう形にするのか、
うん、
共に歩むっていう形に、ともすればこれやるとなあなあになって、うん、ずるずるべったりになるんで
難しいとこですね、
うん、ならすごくそのこんなもんやるときってもう枠組みだけじゃなくてその理念っていうのをしっかり持ってる、責任感であったり理念っていうのをしっかり持ってる人がならないと、はい、今は講習受けて法的にはこうですよ、こういうふうな対応してくださいっていう枠組みの説明内容もね説明して、じゃあそれをどう運用するかっていうのはもうその人に委ねられてしまってるわけじゃないですか。
そうか、う
ん、だからそこの、うん、なんていうのかな、理念というか、
うん、
がしっかりした人でないと、
うん、
やったらあかんと思うんですよ、これ
そもそもね、
そもそもね、
うん、
だからある意味その管理団体にするの、
うん、
今後そのなるかなれないかっていうのを厳しく見ていくっていう、
まずそこの入り口か、
うん、入り口、
まず入り口、
うん、それは、うん、答申でも言ってますけど、そこを厳しくしないと、うん、何でもかんでも管理団体組合作って管理団体作ってっていうのが、どんどんどんどんなかなか認められにくくなってくるのかな。本当に優良な、うん、優秀な管理団体だけを残すようにしないといけないよねって、これは分かるんです僕も、
はいはい、
そこにいろんな問題点あるのは分かってるんで、
うんうんうん、
実習実者だけじゃなくし管理団体の中にも、
うん、
金儲けだけを考えてるところもあるし、
うんうんうん、
だからそこでちゃんと技術の移転であったり文化の交流であったりそういうベースの部分であるところをしっかり理解して、
はい、
しっかり実践できるところを選んでいく、
うん、
でそれ以外のところはもうダメよダメよ
って、うん、
で一回こんな送り出し機関からキックバック持てる、
うん、
もうそんな1回でも事例があったらもうその取り消しぐらいでいいと思うんです、
はい、厳しく、
うん、
まず入り口はもうちゃんと厳しく
して厳しくしないといけないと思いますね、はい、でただ今回その技能実習生でも廃止っていう話になったとしても、
はい、
じゃあいろんな管理団体がいろんな実習生を受け入れてるわけじゃないですか、うん、お前とこもダメダメダメってなったら、
うんうん、
全部宙に浮いてしまうわけですよね。で実習生制度廃止って言ったって、うん、じゃあ今まで来てる子たちどうすんの。
そうなんですよ、私もちょっとニュースか何かで見たんですけど、うん、今現在ね外国から技能実習制度利用して来てる日本に来てる外国人が33万人もいて、
はい、
とってもいい仕組みって向こう側も利用してるわけですよね、
うん、
なのでこれ全部廃止っていうわけじゃないかなと思うんですけど、じゃあこれどう変えていくかっていうところは、
うん、
金型社長みたいな企業側と先ほどおっしゃった管理団体と、うん、しっかりやっていくというか、
そうですね、うん、だから例えば送り出し機関 ね、
うん、
で例えば私はミャンマーですけど、
はい、
と管理団体の間で、
うん、
もちろんこれ研修費用ってお金っていうのを毎月1人当たりいくらかかりますっていうのを払ってるんですよ、はい、
うん、
でもこれは、決まった額であって、
はい、
でじゃあ1人取ってくれたからいくらバックしますみたいなことは全くないわけですよ、
no.
じゃあね、
うんうん、
でもそれをやってるとこいっぱいあるわけですよ、
うん、
でもそれをするしてるところはもうダメよっていう、
うん、まずそこは
まずダメです、まうん、でしかもそれをその原資を本人たちから取ってるって持ってのほかですよ、
言語道断ってやつ、
言語道断です。確かに来るのにいろいろ向こうでの自分が日本語の学習を学ぶための講習費用であったり、
はい、
そんなんはもちろん払わなあかんと思います。ただ教えてくれとかなかなかないんでね、はい、それは最必要最低限必要だけど、それ以上のものは取らないね、
うん、
ほんまやったらね20万から30万ぐらいで済むもんが100万近く取られてね、そのうちね幾分かは日本の管理団体の方にキックバックで来てね、そんなことしてたら、
うん、
もう人身売買と一緒ですやんか、
人身売買、奴隷制度、
そうですよ、
うん、
そんなんしたいか、
うん、うん、ちょうどこうやって大きくメスが入るところで、うん、受け入れ側の企業としてのモルドサポート金型社長と、
うん、
そして管理団体やその組合の監視っていうか、もうちょっと俯瞰した、
うん、
あの立場としての金型社長、今後何か取り組んでいこうとか、こうやっていきたいなとか、なんかアクションプラン何かありますかね。
まずね、一つ大きなのは、うん、うちは組合員さん増えればいいと思ってないんです。
増やす、うん、
あのもちろん増えたら、
うん、
あの仲間が増えるとはいいんですよ、
はい、
でもその闇雲に増やさない、
はいはい、
だから必ず理事長副理事長が行って、その人のところ、うん、まあ、事務局なんか一緒に行きますけど、
うんうん、
で面談して、この人なら、うちの組合の理念、
うん、
分かってもらって一緒に歩めるなって、うん、もちろん、組合として行くので、まずね、
うん、
管理事業、技能実習生の管理事業っていうのは一つの事業でしかないんですよ、うん、大元が組合です、
うん、
でうちの組合がやってることは管理事業は一つの事業ですし、で例えば共同研究事業だったり、うん、共同購買事業と組合っていろいろ事業がある中の一つなんですね。だからそういう中でいろんな理念があるわけですよ、共にその私はものづくりの小さな企業たちの集まりで、そこでお互いの増えて得てを理解して、
うん、
じゃあお互いにサポートして、こういうことしたら良くなるんじゃないとか、一緒にコラボレーションしたらこういうものできるよねとか、そういうところの事業で、それにまた産学連携も加わってやっていくよ、うん、でその中の管理事業に関しては、
うん、
技能実習生を主体にやってるけれども、
うん、
今までの世の中のそのいろいろ問題になっているやり方に我々は反発して、こういう管理事業を始めたので、
はい、
だから呼ぶのはやはり日本と外国との架け橋になって、
はい、
ちゃんと日本の文化も理解してもらう、
うん、
相手のことも尊重し、
うん、
理解する、
うん、
そういう視点の上に立って、
うん、
で会社でもちろん働いてもらうんだけど、そこで例えば自分とこの技術、これを少しずつ、
うん、
やっぱりそれもほったらかしじゃダメだと思うんですよ、
うんうん、
で技能実習生って技能検定っていうのがあるんですけど、1年目3年目ね、そこでやっぱり通らないといけない、
うん、
そのためにやっぱりある程度教え込まないと、
確かに
専門用もわからないし、うん、理解もできないのでね、そういうところもやっぱりキーにしながら、そこからちょっとこう膨らませてね、いろんな技術とか、
うん、
例えば僕だったらプラスチックの成形の成り立ちであったりとかね、技術的なそのなんていうのかな、理論的なところですね、どういう成り立ちでこういうふうなものができていくのかっていうところをきっちり理解させる、それを理解する上で仕事もこなしていく、
うん、
で自分の身につけていくっていうところを考えていける、
うん、
だからそういうところをきっちり説明して、そういう考えならやりましょうって言ってくれるところしかも取らないと。
そうか、まず入り口のところ、なんかちょこちょこ他のところで聞いた話なんですけど、やっぱり組合とはいえ、うん、ある程度その運営費とか、
うん、
ランニングコストかかるじゃないですか、
うん、
いろんな事務所だとか、はい、やっぱりそういうのをしっかり確保するために組合員増やしたいよねっていう方もいらっしゃるんですけど、はいはい、それとは全く逆ですよね。
増やし た方がそれは楽になります、うんうん、で、あのでも同じ理念に共感してもらえるような仲間を増やしたところで、うんうん、どうせどっかでバラバラになるので、
そうか、後々が日々が入ってくる、
はいはい、だから同じこういう理念をまず説明します、
うんうん、
うちの組合の理念はこういう、うんうん、そういう仲間たちが集まってます、うんうん、その中で自主性を、ね、取りたいという方はここです、うん、しかもここでは我々は利益を生まないので、
うんうん、
だからその管理事業をサポートするためにも組合事業っていうのはある程度、うん、やっぱりプラスになって、
うん、
なんていうか費用的なバックボーンがないとダメなんですよね。
ああ、
だからある程度はここがもう全然もう救急やったら
ガタガタやったら
ガタガタ、ね、ダメなんで、うんうん、ここがしっかりしないといけない、うん、だから共同研究だったり共同購買であったりいろんなことで皆さんが潤うようにしていきましょう、
はい、
で組合もそれで潤って、うんうん、で管理事業にお金を持っていけるようにしたらね、
うん、はい、
何も実習生からお金を搾取したりとか、
うんうん、
キックバックをもらったりとか、そんなことがなくてもやっていけるようになるんです、うんうん、そのためにこれ制度的にもそういう仕組みなんですよ。この事業成り立たすためにここはちゃんとしっかりした財務基盤がないとダメですって謳われてるんで、
そもそもの財務基盤のところもしっかり、うん、見られるわけなんですね。
そうですね、うん、